しばらくですね、スウェーデンとフィンランドに行っておりまして、ようやく帰国してまいりました。国際サウナ会議っていうのがね、スウェーデンでございまして、私日本のサウナ大使として、ご招待いただいて、日本のそのサウナカルチャーだったり、この今の日本のサウナの現状ですね、そういうものをこうレポートさせていただいたりしておりました。でサウナ会議っていうのは3日ぐらいあるんですけれども、まあそれはそれでね、面白いっちゃ面白いんですけどね、まあ、その残りの何日かはスウェーデンのサウナ、巡り、ちょっとしたサウナ祭りみたいなのもね、まあ、世界各国からこの世界サウナのね猛者たちが集まりますから、現地でサウナの祭りみたいなのが開かれたり、ヘルシンキというか、まあ、フィンランドではそのヘルシンキに新しくできたサウナなんかを視察したり、ね、してきておりました。まあ、その話は、まあ、非常にこうマニアックに、ね展開しがしてしまうと思うので、まあ、ここではここね、そんなマニアックな話をここでせんとどこでやんねやっていうことではございますが、まあ、それはまあ別の、ね、機会に譲ることにいたしましてですね、今回はそうですね、まあ、それに、まつわる、まあ、一緒に行ったメンバーがですね、まあ、サウナの、まあ、プロフェッショナルな方々ばっかりなんですよね。どっちかというとサウナ普段入ってるっていうかは、サウナ施設をこう運営してる、営業してるオーナーさんたちと一緒にね、サウナをこういろいろこう視察したり会議したりするわけなんですけど、この同行のメンバーっていうのがまあほぼほぼ皆さん、結構年配の方も含まれており、そしてそのサウナ、人へのこの気持ちよくなっていただこうっていうこのサービスのプロですからね、まあおもてなしのプロなわけですよ皆さんね。だからその気の使い方がね、もう すごいもう本当にこう、プロやなってね、何度もこう思うようなことがありましてですね、まあ、そういうメンバーの中でまず誰が一番偉いかみたいなこともあるわけですよ。で誰の言うことを聞いて誰の指示に従ったらいいのか、やっぱりそれはおのずとこの年配者、まあ、年配者って言うてもね、もうそのサウナ界隈ではね結構もう神扱いの人だったりするんですよ。日本のこのサウナのこの黎明期にね、いろいろこう新しい、チャレンジングなことをして日本にサウナを広めたね、もう超重要人物がその中にねいたり、で現在でもまあ若手はそうですね、まあ、30代、サウナ施設経営者でございますよね。でまあその部下みたいなのもこう、来ておりますから、皆さんこの何でしょう、お互いこの気を使う思いやりでもっておもてなししながら、そのプロたちが一緒に行動するわけなんで、まあちょっと面白いんですよね。でまあどれぐらいのこの気の使い方があるかっていうとですね、まあ私もこのサウナ大使で、まあ、部外者なんで、ものすごい気を使われるんですよね。丁重に扱われるんですよね。で、私も、そのおもてなしの世界のプロじゃないんでね、彼らのこの目に見えないサービス、この表にこの出てこない、多分無言のサービスとか、多分いっぱいあるんやろうけど、もう受け取れないんですよ。そこのセンサーがあんまり私育ってないんでね、あまりに受け取れてないんですけど、それでもやっぱり気がついたところがあったりして、まあそれはですね、やっぱり年配の方が席を立って移動するときに、必ずその、まあ、部下なりその下に位置するものが、その年配者の、その椅子だったりシートだったりソファーだったりを必ず確認するんですよ。なんか忘れ物がないか、移動するときに、移動する際に必ずその 上の者が去ったその場所をね、必ず見る。何か忘れ物があったらいかんからね。まあそういうような、まあそれはね、大人としてもしかして、まあ会社、組織の中では、もしかして当たり前のこと、マナーなんかもしれないですけれどもね、忘れ物がないかって、お互いこの、監視の目を光らせとくっていうのはね、でもそれ徹底してるんですよね。ほんで、案の定、サウナのすごい、位の高い、オーナーがカメラ、一眼のね、カメラをソファーに忘れそうになって、すかさずその部下が、フォローして忘れてますって言ってね、やってました。だからそういう姿見るとですね、こう人に仕える、人に従うっていうことの、その美しさ、昔はね、人に従うなんてほんまに嫌やと思ってましたけど、人の指示に従うとか、人の気を使うとか、もうすごい嫌なこと、まあ不得意なことやしね、嫌なことやと思ってたけど、やっぱりそういう姿を見ると、なんか美しくすらあるんですよね。非常に品のある。ほんで、頭使わんとやっぱそういう先回りはできないですからね。そういう相手が次に起こすアクションの先回りをして、おもんばかってなんか行動するその美しさっていうかね。それはやってる方はまあ緊張感を持ってね、責任感を持ってね、ハラハラしながらもしかしてやってるかもしんないんですが、なんかそういう姿っていうのは、一つの、なんでしょう、精神の成熟さ。そして日本の昔の幕府って、こんな感じやってんじゃないかなってね、思ったりしてね、なんかやっぱ面白かったです。そこにきっと日本人たるところもきっとあるんやろうしね。で、私なんかそういうことがね、全然できてないんで、なおさらなんかこう憧れましたね。で、人に従う、それも、規律よく、効率よくそれをこなしたとき、それをこう、なんでしょう、まあ、ちょっとゲームみたいな感覚でね、見つめたときに気持ちいいんじゃないかなって思ったりするんですよね。人が喜ぶこと、を真っ先に、自分のこのアイデアでもって先取りする能力が、見事、そのカメラを、ちゃんと忘れたカメラを見つけて、忘れてますよって、こうちゃんとこうフォローできた時の、その気持ちよさ、これなんか格別なんやないかな、なんてね、思ったりしてね。で、まあ、その中にね、まあ、現在はサウナ施設に勤めている人なんですが、過去、職歴の、そのキャリアの中でですね、ホテルオークラに30年勤め上げたコンシェルジュがいるんですよね。で、まあ、そのホテルオークラの中でも、いろいろこう移動があって、ブライダルの担当になったりしたこともあるらしいんですけど、30年間ホテルオークラを勤め上げた人がその中にいるんです。もうその人のその気遣い、もうえげつないレベルなんですよね。もう普通ね、人に気遣ったり、サービスしたり、服従するっていうのはね、見ててハラハラもしたりするし、むしろ息が詰まるわみたいなね、見方もできるっちゃできるんですよ。でもその人の気遣い、そして自分を下に下に落とすテクニック、ものすごいんですよ。もう、まあ、それをね、具体的にここで、エピソードとしてお話しするのは非常に難しいんですよね。だって、私、プロやないから、やっぱりセンサーがない。彼がどれだけ細やかな気遣いをしてるかっていうのは、私にはきっと全部把握しきれないんですよね。素人なんでね。でも、素人目にもすごいなっていう、その気遣いの技、エピソードをこう、いろいろあるんだけれども、ちょっとそれも今回ちょっと端折って、服従についてなんかおしゃべりできたら いいなってちょっと思ってね、今、録音ボタンを押したんですけれども、次回に続きます。